1, 2, 3.
こよいも日本酒で乾杯。福岡の聞き酒師こと杉玉がお送りする酒林ラジオ。この番組では毎回ちょっとだけ日本酒の楽しみ方や銘柄をご紹介しながら、日本酒の美味しく楽しい入り口へご案内するための情報をお届けしております。今回のテーマは四季で変わる日本酒の味です。はい、ということで皆様いかがお過ごしでしょうか。杉玉です。2月も最終週となりました。今年はうるう年だったんですね。つい最近気づいたんですけど、2024年ということで、2月が29日までありますね。まあ、いつもより2月が1日長いということですけど、まあ、お仕事をね、普通にサラリーマンとして会社勤めされている方は、2月は割と祝日も多くて、で、プラスね、日数も少ないということで、なんとなくね、なんか忙しいなというか、時間がないなみたいな、なんかそんな月でもあるかなと思いますし、3月になればね、もう年度が終わりということで、結構ね、バタバタ、僕もしているところですけれども、皆様どうでしょうか。はい。まあそんな時こそね、日本酒を飲んで、ゆったりしていただければなと思います。先日ね、まあ仕事っていう意味では、たまたまね、この酒林ラジオを聞いてくださってる方と、お仕事でね、会うことがあって、結構びっくりしました。いつも聞いてくださってありがとうございます。まあそういうね、ご縁もあって、まあこのラジオを続けててよかったなと思っております。さて、今回はですね、四季で変わる日本酒の味ということで、まあ、過去にもね、何回かこういうテーマの話はしたことがありますし、YouTube の方でもね、動画が、かなり前ですけど、上げたものがあるのですけど、まあ、今回はね、ちょっとこの四季と日本酒の味の関係について少しお話ししたいなと思います。で、まあ、皆さん四季、お酒の器とか言って酒器ですね。まあ、こだわって、買われていますでしょうか。まあね、正直何でもいいっちゃ何でもいいんですよ。まあそれこそ、日本酒をね、一升瓶片手にコップで飲む。まあ本当にグラスのね、ちっちゃなコップで飲むみたいな、そんなイメージがある方もいらっしゃると思いますし、そういうね、飲み方も僕もたまにね、そういうこう、まあ言い方は悪いかもしれないですけど、雑にというかね、もう肩肘張らずに、もう気にせずに飲めるっていうね、まあそういう飲み方もめちゃくちゃいいと思うんですよね。で、一方で、まあ、この酒器にこだわればこだわるほど、日本酒との味の関係性っていうのがね、めちゃくちゃ面白いんですよ。例えば日本酒の酒器っていうと、グラスですね、まあ、ガラス製のもの、そして、陶器のもの、磁器のものみたいなね、あとは鈴とかですね、まあ、こういったいろんなこう材質によって、いろんな酒器があるわけですよね。で、最近の日本酒ではですね、香りっていうのが強いもの、まあ、フルーティーな香りだったり、まあ、ちょっとワインっぽい香りだったり、そういう香りを持っているの性質を持っている日本酒が増えてきたこともあって、ワイングラスで飲まれることも増えてきました。まあ、ワイングラスってね、ワインを飲むために、作られたものということで、まあ、その分こうボリューム感というか、なんていうんですかね、香りを出すためのああいう形状だったりとか、そのそれぞれの味に合わせて白ワイングラスだったり赤ワイングラスだったりみたいな、まあ、そういうふうにこう形状がたくさんありますよね。で、あれってまあかなり世界共通でというか、まあ、ワインを楽しむためのものということで作られていると思うんですが、まあ、日本酒もね、この最近ではそういうフルーティーな香りっていうのを楽しんでもらうためにワイングラスで出されているところもかなり多くなってきています。ただ一方で、 日本酒ってそんなにね、全部が全部そういうこうフルーティーな香りじゃないので、ワイングラスに入れてしまうと日本酒の何て言うんですかね、こう香ばしさというか、ちょっと酸味が立ちすぎたりとか、まあそういう側面もあるんですよね。だから、全部が全部ワイングラスに入れれば日本酒が美味しくなるかっていうと、結構そんなことはないと思っています。で、そういう意味でこうどっちかというと香りは落ち着いているような、でもどちらかというとこう旨味とか甘みがしっかりあるようなものっていうのは、例えば土物の陶器だったり磁器だったり、そういうもので飲む方が僕はね、かなりおすすめしています。なんでかっていうと、やっぱりね、その重さというかその旨味っていうのをしっかり感じれるんですよね。それは形状的な問題もありますし、その土との化学反応的なところもあります。これめちゃくちゃ面白いなと思ったんですけど、その土のね、中にある成分、まあ金属成分によって、日本酒と化学反応を起こすそうなんですよね。まあ本当に微量だと思うんですけど、まあそれによって味の感じ方が変わると。だから形状的に平杯だったりおちょこだったり、まあもう少し大きなぐいのみだったり、そういうこう酒器の形状によってももちろん香りの立ち方だったり口の入り方っていうのが変わるので、そこも変わります。でプラスアルファで、その素材の土をどういうとこから持ってきてるのか、どういう地場の土を使ってるのかによって、そこの入れたお酒の味が変わるということなんですよね。まあ、これって気にしないとあんまりわからないかもしれないんですけど、同じお酒をね、いろんな酒器で飲み比べてみると、やっぱりなんか感じ方違うなっていうふうに思うんですよね。でそれはそのはずで、例えば日本酒が作られる時って一番大事なのって水ですよね。でこの水っていうのが、まあ、最近はね、都市の中心部で作っていて、まあ水道水っていうので、まあ、普通の一般的な水道水でも酒造りに適しているちゃんとね、成分をこう分析して適しているものを使ってるので、そこは全然問題ないんですけど、例えば井戸水とか、そういった地層をね、通ってきた水、地下水とか、そういうものを使っている酒蔵さんって、直接その流れてきたね、地層の影響を受けた水を使ってるわけですよね。ってことは、その地層を通ってくる間に、まあいろんなミネラルとかをね、含んできて、まあ化学反応を起こしてきてるわけですよね。まあそれと、日本酒の酒器の陶器の土の質、性質によって変わるっていうのは、まあそれはそうかもなっていう、理論的にはね、わかるじゃないですか。ただまあそんなにね、細かい話じゃなくて、やっぱりね、飲み比べてみるとめちゃくちゃ違うというのが面白くて、でそういうのをこの酒器のね、世界に入り込んでいくと、どんどん楽しくなっていくわけですよ。なのでグラスでね、飲む良さもあるんですよ。例えば冷酒をこう冷たいままこうすっきり飲みたいときはグラスの方が優れてると思いますし、逆に甘みとか旨みとかそういうのをしっかり感じたいときは陶器とかそういったものの方がいいですし、まあ、甘みとか感じたいけど、例えばちょっとね、さらっと飲みたいときは磁器の方がいいかもしれないし、まあもう全然違うコンセプトというか、全然違う味になるというか、こう滑らかになるのが鈴の酒器なんですけど、まあそういうふうにね、こうなんかどういうふうに飲みたいかっていう、その日の気分とで、どんな味に変化するかっていう面白さみたいなのがこの酒器の世界にはあるなと思っています。なのでね、僕も酒器が好きで、まあそもそもね、その酒器の形とか、そういうのが好きなので酒器集めちゃうんですよね。だから今何種類あるのかな、めちゃくちゃいっぱいあります。はい。でもその中でね、今日はじゃあこれにしようとか、今日はこっちにしようとか、いつも同じ酒器で、味わってみようとかね、まあ、一杯目はこの酒器にしとこうとか、まあ、そういうふうにね、こうその日とか、そのタイミングによっていろいろ酒器を変えるんですよね。で、まあ、この酒器の違いっていうのを、まあ、お家でね、試そうと思うと、 まあ、こう手記を買ってこないといけないじゃないですか。なんですけど、今回ですね、まあ、最後告知になりますが、3月2日3日ですねに福岡でイベントを開催します。日本酒と器というイベントなんですけど、こちらはですね2つ、大きな皆さんへの体験を、していただける機会かなと思ってます。で、1つがまず場所がですねギャラリービンという本当にギャラリーで今回のイベントを開催します。皆さんギャラリーでお酒を飲んだことありますでしょうか。基本的にね美術館とかそういうギャラリーって飲食禁止だと思うんですけど、まあ、今回はですね特別に、このギャラリーの中で飲むというまあ、非日常的な空間を楽しんでいただくという、まずねそこのやっぱ日本酒ってね何はともあれやっぱその飲む空間だったりどういうシチュエーションかっていうのはめちゃくちゃ大事だと思ってます。もちろん家で飲むのはゆっくり飲むとかリラックスして飲むとかそういう意味で家で飲むっていうのも大事だと思います。大事だと思うというか、とても僕もねいつも家でもうほとんどが家飲みなので、まあ、家で飲むことが多いんですけど、まあ、そこの環境をねどういう環境でもうざわざわしたところで飲むよりも家でリラックスしてゆっくり飲む方が、味に集中できたり、ゆっくりいろんな実験ができたり、まあ、そういうこともあると思うんですけど、まあ、一方でねそういうギャラリーで飲むみたいな普段できない体験っていうのをこういうイベントで皆さんにと一緒にね体感できるといいなと思っております。なのでこの空間っていうのも大事にしながら皆さんに日本酒を楽しんでいただければなと思っています。で2つ目が、酒器の飲み比べです。はい、ということでまあここの伏線やったんかいという感じで聞いていただいている方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ半分そうです。はい。まあでも、酒器の飲み比べは本当にね、いろいろ持たれてる方は、いろんなグラスで、もちろん、日本酒だけじゃなくて、さっき言ったワイングラスでもいいですし、まあ、ウイスキーのグラスでもいいですし、ご自身が持ってる酒器で日本酒を飲んでみるっていうのも、一つの体験かなと思いますので、やってみてほしいんですけど、今回はですね、イベントでは、オールトゥースーンという、陶器の作品を作られている方と一緒に、このギャラリーで飲むっていう体験を皆さんに提供しつつ、酒器の飲み比べっていうのをしていただこうと思ってます。この酒器の飲み比べっていうのが、今回のイベントのためだけに作っていただいた平杯と、おちょこ、そして、もう一つは、僕が大好きな菅原というガラスのメーカーがあるんですけど、その菅原さんのグラスですね、平杯の形状なんですけどガラスの酒器っていうのを、まあ、3種類ご用意してそれで飲み比べていただくような形で、皆さんに体感していただきたいなと思っております。こちらしかもですね、2つコースがあってオリベコースと、ルリコースっていうねこの2つをご用意してるんですけど、オリベコースっていうのは、平杯とお皿とそして箸置き、こちらをセットにして、皆さんでそこで体感していただいた後にそのままお持ち帰りいただけるコースとなっております。なのでね、そこでギャラリーという空間で楽しんだ後に、それ3つを持って帰って家でもまたね楽しんでいただけるというようなコースがこのオリベコースとなっております。でこれね限定 5組というか、5名様までしかご提供できないので、まあ、今回のために焼いてもらってるのでね。で、あと2席になっております。昨日かな、あと1席になってたんですけどちょっとねキャンセルが出てしまったのであと2席ありますので、今聞いた方で、もしお時間ある方は、来てオリベコースでぜひもう体感したものをそのまま持って帰れますし、まずねこの陶器のお皿も平杯もなんですけどデザインがめちゃくちゃかっこいいんですよ。なので、そういったものもインスタグラムの方で、映像というか画像をね出させていただいてますので、それすごい魅力的だと思った方はぜひお申し込みください。でルリコースの方はですね、3種類の飲み比べをギャラリーでしていただくと いうコースになっております。でどちらもおつまみ付きで、オリベコースの方は3品で、ルリコースの方は1品ということで、ご提供するんですけど、このおつまみもですね、スペシャルゲストということで、福岡のリブロムという醸造所の、パブがあるんですけど、そこで料理長をされている西島さんに、今回作っていただきます。まあ、以前もね、あのヒント101のお酒を出した時に一緒にイベントさせてもらった時の、料理長もあの西島さんだったんですけど、まあ、この西島さんはね、岡山のすごく有名な、和食の料理店で、10年以上シェフというか料理人として、修行されてきた方で、本当にね和食のすごい料理人さんが、今回のおつまみも提供してくださいますので、まあ、そういった意味でも、まあ、ギャラリーで飲み、そしてこのためだけに作った、酒器で飲み比べで、和食の料理人のおつまみを食べれるというね、結構ここにしかない体験ができるイベントになっておりますので、3月2日、3月3日ですね、ギャラリービンにてイベントを開催しますので、ぜひお時間ある方はお立ち寄りください。まあ、事前にね、ご予約いただいた方が確実かなと思いますが、もし当日時間があるから、行きたいという方はですね、インスタグラムに DM をいただくか、もしくは、まあ、そのままね、会場に来ていただいて、その場でそのまま体験していただければと思います。ちょっとね、一応時間を区切ったりしているので、もしかしたら、お席ご用意できない可能性もありますので、そのあたりはご了承いただければと思います。オリベもルリもどちらのプランも、インスタグラムの DM もしくは、まあ、ツイッターとかでも大丈夫ですので、DM いただければそちらでご予約の対応もできますので、ぜひぜひ皆様とお会いできるのを楽しみにしております。ということで今回は以上にしたいと思います。酒&ピース、お酒のご縁で人がつながり平和な日常に楽しみを。お相手は酒林ラジオパーソナリティ杉玉がお送りしました。また次回の配信でお会いしましょう。良い夜をお過ごしください。